こんばんは、陳塾翔です。お久しぶりです。なんかですね、塾に関する融資を受けたりとか、冬季講習の準備とかしてたら、まあ、音声配信する余裕がなかったという言い訳を今していますが、まあね、ちょっと配信の頻度がね、確実に下がっているし、これからも若干間隔空くかなと思ってますので、ゆっくりメモっていただけたらなと思います。さて、今日の話は、まあ、自分のお金をちゃんと守ろうみたいなお話をしていこうと思います。今、まあ、非常に財務省が話題ですよね。まあ、社会保険料といい、税金といい、厚生労働省。いや、これはすごいな。もうなんかね、語彙力っていう話ですけど、もうすごいの一言ですよね。ここまでなんか一気に畳みかけるかみたいな。少なくとも、私は今、個人で会社を経営している状態ですが、人を雇うことがかなり難しくなるなと思いますし、自分の支払う税金であったりとか、まあ、自分の給料みたいなのを自分でコントロールできる状態にないっていうのは、かなり厳しい状況になるんじゃないかなと思います。そういう意味でも、これからは例えば夫婦だったら、片方は個人事業主とか、そういう働き方がトレンドになるんじゃないかなとも思ってます。で、給料の話で言うと、やっぱりこう社会保険料がかなり大きいわけですよ。社会保険料をその会社に全額負担させるみたいな、話が出ていますが、まあ、これね、会社にとってかなり厳しいし、こう人を雇うのをやめようっていう流れになると思うんです。で、おそらく、業務委託が増えてくるってなってくると、まあ、フリーランス的な働き方をしている人にピンポイントで仕事を依頼していくというのが、まあ、これからおそらく増えていくんだろうなと思います。で、そうなってくると、アルバイトみたいな働き方は、おそらく減っていくし、うまみがない。まあ、正直。だから、こう、そうですね、企業相手にフリーランス的な働き方をするのが、まあ、アルバイトに代わる働き方になると思います。じゃあ、今、自分に何ができるのかというと、まあ、これは、何か一つ、仕事になるようなスキルをきちんと身につけておくってことですね。まあ、流行りで言うと、AI 活用ですよね。で、AI を使えるっていうだけでも結構仕事につながるんじゃないかなと思います。ライティングであったりとか、まあ、動画の編集も含めた、台本作りとかね、まあ、そういうところで AI 活用ができるっていうのは、まあまあ、仕事につながるんじゃないかなと。ちょっと心細いですけどね。私としてはあんまりお勧めしないです。この、企業相手にこうフリーランス的な働き方をして、業務委託をしてもらうみたいな。で、どっちかっていうと、きちんと会社を作る、資産を作るっていう方が大事かなと思います。私がこう会社を作ったのは、やっぱりその自分の資産のコントロールをきちんとするっていう意味で会社を作ったのはかなり大きいですね。会社を作った直後というか、もう作る前の段階で、税理士さんともね、きちんと契約をして、で、資産をきちんとこう組み上げていくような、こう計画を立てて、で、自分の給料とか決めてってやっているので、まあ、そういった意味では、こう、税金のコントロールとか資産のコントロールとかをしていくためには、やっぱり一つ、こう、法人を持っておくっていうのは、まあ、これから先は大事になってくるでしょう。持ってく人が増えるんだと思います。だとすると、じゃあなんで会社を持つのかっていうと、まあ、会社自体が一つの資産であり保険になるからなんですね。まあ、会社っ ていうのは株式会社であれば株を、まあ、売却することで最終的にはその起業した人はその売却益を得ることができるわけですよ、うん、退職金とは別に、うん、でなってくると、会社を作ってきちんと売り上げを上げるっていうことはそれは将来に対する保険になるわけですね、うん、プラスもしその会社がこう自分が病気になったりとか自分が倒れちゃった時にも回るような状態にできていればそれは医療保険の代わりにもなりますよね、うん、そうで、まあ、例えば私がこう先にね死んでしまったとしてで、株は、全部うちの妻と息子に引き継がれるわけです。でそうすれば、まあ、その、ね、会社を売って、生活費にね当てたりとかできるわけですし、うん、会社のこうすごいところはこう生命保険であり医療保険であり、うん、それでいて、資産でもある、うん、だからこそこの、何でもかんでも保険であったりとか年金であったりとか、まあ、そういう保証のところにこう自分の、リソースを割くのではなくって、きちんとそういう将来の資産を作るために一旦リスクを取るっていうことですね。で、この一旦リスクを取るっていうのがリスク回避になるっていう不思議な構造なわけですよ。で、逆に言うと、ずっと給料をもらい続ける働き方だけするっていうのは非常にリスクが高いということです。うん。これは、なんだろうな、その、学校の先生とかの公務員に対して会社員に対して辞めろって言ってるわけではないです。うん、ただ、給料をずっともらい続けるだけの生活に一度疑問を持った方がいいっていう話ですね。うん、で実際にこう学校の先生で言うと、産休とか育休とかで、まあ、子育てのために一度お休みを取ってそのまま退職してで10年後ぐらいに子供が大きくなった時に戻ってくるみたいな人もいるわけですよ。でその期間のことを考えれば一度、自分のこう資産を築くためにこう会社を辞めてで、まあ、10年間やってみてっていうのは別に何ら変わったことはないわけですね、うん、一緒とは言いませんけどでもそういう、こう時間の使い方できるわけですよ、やろうと思えば、うん、仕事を辞めるのはすごい怖いことですし、一時的に収入は絶対減りますし、でも子育てに関して言えばその収入が減るっていう状況を受け入れてで子供に投資してるわけじゃないですか、その時間であったりとかお金であったりとか、その投資先が会社であったりとか、まあ、自己研鑽になるわけです。まあ、子供と同時になっちゃうときついかもしれないんで、で、これは、まあ、子育て世帯の人には結構きついかもしれないですが、まあ、例えば、まだ子供をね、考えていない、こう、若い夫婦とかは一回リスクを取ってみてもいいんじゃないかなと、うん、個人的には思っています。うん、で、まあ、気をつけてほしいことというと、やっぱり変な人に引っかからないっていうことですよね。うん、独立するとか開業するってなると謎のコンサル税であったりとか、まあ、謎のその、ネットでお金稼ぐ税が出てくるわけなんですけれども、その人たちがやってることっていうのはこう短い期間で、最大瞬間風速でお金を稼ぐみたいな稼ぎ方なわけですよ、うん、だってそうじゃないですか。一時的にめっちゃお金稼いでるけど、なんかいつの間にか名前聞かなくなったなみたいな人っていますよね。うん。まさにあれがそうなんですよ。で、私たちが目指すべき働き方っていうのは、こう二次関数的にこう資産が増えていくような働き方であって、なんかそういう眉唾な働き方じゃないんですよね。だからこそ、相談する相手っていうのはきちんと選ばないといけないし、なんだろうな、その自分の事業みたいなのを、数字をベースにきちんと構築しているような人に一回話を聞くのがいいかなと思います。うん。まあ私含めてですかね。はい。 さあ、今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。